長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、インタビュアーの坂井です。それでは今週も金曜日ということで、はい、ポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、相談を読み上げたいと思います。
はい、
今回はですね、25歳ネムティさん、ネムティさんからの、はい、かわいいですね、あ、女性の方からご質問が、来ました。はい、
ネッピー
ネムティから来ました。はい、はい、読み上げます。心理カウンセラーになりたいと思っています。私は英文系の大学を卒業し、とりあえず何もしないで家にいるよりは仕事をした方がいいと思い就職をしましたが、仕事にやりがいを感じなかったために1年で退職をしました。本当に自分がやりたいことを考えた時に、スクールカウンセラーや産業カウンセラーとの仕事に就きたいと思いました。インターネットで調べると、そのためには専門学校もしくは大学院等に行き勉強しなければならないとのことでした。そこで質問です。心理カウンセラーになるためには専門学校へ行くべきか、大学院へ行くべきか、もしくは別の道があるのか、どの道がいいでしょうか。身近に詳しい人がいないので長峰さんに聞きたいと思います。よろしくお願いいたします、というご質問です。
はい、なんか嬉しいですね、はい、
う
ん、なんか
嬉しいですね。まあきっとね、長峰さんのこう普段の活動を見られていて、うん、きっとねネムティさんももともとね、心理カウンセラーになりたいって気持ちはあったと思うんですけれども、より火がついたのかななんて思うんですけれども、
うん、
はい、というわけで、まあ、スクールカウンセラー、はい、産業カウンセラーとの仕事に就きたいっていうふうにおっしゃってると思うんですけど、あれですね、あの僕の記憶が間違いでなければ、長峰さん産業カウンセラーの資格をお持ちですよね。
うん、持ってます、持ってます。
お持ちですよね。
はい、
産業カウンセラーっていうのは、あのすいません、あの、うん、不勉強で申し訳ないんですけれども、
うん、
どういったお仕事なんでしょうか。
あ、産業カウンセラーっていうのは、あの、企業とかですよね。企業とかの中で、その割と健康な人とか、
はいはい、
働ける人に向けてのカウンセリング、よりその会社の中とかでも悩みなく働けるようにっていうような、
うん
うん、その企業の中で働いているある程度健康な人を対象にしたカウンセリングなんですね。
なるほど、なるほど。
うんうん、だから例えば先ほどネムティさんが、あの大学院とかに行った方がいいんじゃないでしょうかとかで言ってましたよね。
はい、
でこれはまた来年から法律も変わると思うんですけど、臨床心理士とかっていう、これは国家資格ではないんですけど、
はい、
あの大学院、普通の4大で心理を学んで、その後大学院3年ぐらい行って、それで認定の資格が取れるっていうようなのがあるんですよ。それは臨床心理士っていうんですけど、
ほうほう、
こういう方たちは割とその 病的な人、心の病気を持った人を対象にした、そうじゃない人ももちろんいますけど、
うん、
その病院の中でそのある程度心理カウンセリングっていう心理面接とかっていうのをやるっていうような、カウンセラーにもとにかくいろいろいるってことなんですね。
なるほどですね。
うんうん、
なるほど、なるほど。
うん、
そしたらまあね、いろんなカウンセラーさんの形があると思うんですけれども、
はい、
まあ、きっとですね、まあ、ネムティさんも、まあ、長峰さんのような、うんうん、まあ 長峰さんにねご相談されているってことなので、長峰さんのようなこう、まあ、スタイルというかにこうね、まあ、ある種憧れというかになりたいというような、感じがあると思うんですけれども、
はい、
まあ、長峰さんの今のような形になるためには何かこう学校に行くとか大学院に行くとかっていう必要はあるんでしょうか。
いや、行かなくていいんじゃないですか。
行かなくていいですか。
あのだってお金 めっちゃもったいないですし、
結構な値段しますよね。
いや結構どころじゃないお値段じゃないですか。だって例えばその大学院、大学院ですか、年間社会人入学にしたって50、いや100万近くかかるのかな、ですよ。で3年ぐらいかかるんですよ、これから。
そうですよね。
もうね、準備ができるのに、私そんなのいらないですから。私その本当に今って、例えばじゃあそこまでして臨床心理士とかになったとしますよね。大学4年心理学学んで、3年間大学院になって臨床心理士になりましたっていう時に、私結構もうかつて現場で働いたのよくわかるんですけど、あの精神科の病院とかクリニックの中でも臨床心理士さんって非常勤なんですね。正社員じゃないことが多いんですよ。
そうなんですか。
そうですね、あの例えばクリニックだったら週3回だけカウンセリングを、だから皆さんいろんなとこ掛け持ちしてたりして、給料があんまり実は良くないっていうのがあったりするんですよ。
大学院まで出てるのに。
そうです、ものすごいコストかかるんですよ。それで臨床心理士のこの資格をまた持ち続けるためにいくつかの毎年セミナーを受けなさいっていうのもあるんですね。
じゃあお金もかかりますね。
そうですね、大学に出てもこの臨床の経験とか実際に相談とかカウンセリングをやらないと身につかないじゃないですか。
そうですね、
でも臨床の場もあんまりないっていうか、その臨床心理士自体を雇ってる現場っていうのが結構少なかったりするので、スクールカウンセラーとかも非常勤で週4とかですから。
なるほど、なるほど。
なんかこんなに勉強もして時間もかけてお金もかけたのに仕事がないみたいな感じになっちゃって、もったいないじゃないかなっていう。
そうですね、
気はしますけどね。
そうですよね、
うん。
そしたらじゃあ、まあ、このネムティさんしかり、まあね、これを聞いてくださってる女性もそうですし男性もそうですし、結構その、まあ、カウンセラーになりたいとか人の悩みをこう解決して、役に立って、まあ、当然ね収入も得ていきたいみたいな方って結構いらっしゃると思うんですけれども、そういう方々は今後どのようにしていけばいいんでしょうか。
いや、もうやっちゃえばいいんじゃないですか、自分で。
ほう、
なんかブログとか書いてあのカウンセリングしますとか。
ほうほう。
まあ、私が何か教えてあげるとかでも全然いいですけど、始めちゃった方がいいと思いますよ。
なるほど、なるほど。
あのいました、実際に。私今あのほとんどやってないですけど、電話でのカウンセリングっていうのを個人で前やってたじゃないですか。
はい、電話相談されてましたよね。
そうですね、それであそこに来たお客さんの何名かがやりたいとかっていうことだったんですよね。
ほうほう。
どういう勉強すればいいですかとかって言われた時に、あの勉強よりもとかできる場所、募集しているところでやっちゃった方がいいですよって。それから自分でやっちゃうかって言ったら、なんかいくつかそういうカウンセリング、まあ、素人の方でもお話が聞ければいいのでみたいな、そういう授業をやっているところもあるみたいで、そこにまず入ってやってとかっていう人もいましたね。だからそれで必要なことはなんかどっかで勉強、本とか読んで勉強するとか、全然やれちゃってるんで。
あ、そうなんですね。
そうですね、多分これやるっていう、なんか心理カウンセラーっていうとなんか敷居が高そうですけど、でもまず実践っていうか人の話を聞くっていう場があるってことの方がよほど重要なので。
なるほど、なるほど。
やっちゃうってことですね。
そしたらまあ、そういう、まあ、学校とか資格とかにとらわれずに、どんどんこうやっていけばいいんじゃないかなということですね。
そうですね、実際にその どういう場でやるかってことにもよるんですけど、あの確かに基本的なそういう心理の理論とかっていうのも必要なんですけど、あの私もはじめ精神保健福祉士でソーシャルワーカーなので、ある程度いろんな理論は学んでくるわけじゃないですか。
そうですね。
でもそれって使い物にならなかったりするんですよ。
え、そうなんですか。
そう、体験してないじゃないですか。実際に話を聞いてれば、例えば統合失調症の人はこういう反応になりますよとか、これは、人に対する、アルコール依存症の人の共依存ですよとかっていうのはテキストに書いてあるんですよ、学校の時ですよ、でも実際にそういう人と話をしてない、カウンセリングしてなければ それがどういうものか分かんないんですよ。
確かに確かに。
でも逆にパターン、あの相談いっぱい聞いちゃいますよね。例えば、うん、なんかいつもおかしな人間関係があるなとかっていうふうに人の話を聞いてると思うじゃないですか、
うん、
このパターンって何なんだろうって、あ、もしかしてこれが共依存なんじゃないかっていうふうに思うわけですよね、うん、その共依存っていうことをまたテキストとか理論を見るとなるほどそりゃそうだっていうふうに入ってくるので、やっぱ実践してその後後付けで理論っていうのは全然そうじゃないと、理論だけ学んだってこれそれが何を表しているのか体験しないとやっぱ分かんないので。
確かにそうですね。まあなんかね、例えばこう野球の本を読んで、
うん、
こういうね打ち方ならホームランが打てるって書いてあったとしても、実際にやってみないことには、うん、打てないですからね。
そうですそうです。
そういうのと一緒になるかななんて思って。
がね、そうです。家の建て方とか、
うん、
なんか金槌の打ち方はこの側面から打つとかね、そういうことを理論でやってもほーっとしか思わないわけですよ。う
ん、実際やんないことにはね、うん、家は建てられないですからね。
そうです。しかもやってみたときにその木のしなり方とかの年数によって理論的にはここに柱を立てればいいんだけど、
うんうん、
この場合はここにも2ついるなとか、うんうん、そういうことってやっぱ現場とか実践でしかわからないじゃないですか。
まず実践があってそれをこうより理解するために理論があるというか、
はい、
いう感じですかね。
その方が高まると思います。
高まる。
早いと思いますね。1年前とかっていうか、
なるほどね、
技術的なものだったり、うん、カウンセラー体質みたいなものも身につくの早いと思いますね。
なるほどですね。
うん、
じゃあまずまあ実践ありきっていうことで、じゃあこのまあ、うん、じゃあネムティさんが今後、まあ、カウンセラーさんになりたいっていう時に、
はい、
じゃあまずどんなことをしていったらいいと思われますか？
うん、そうですね。まずは私の電子書籍とか購入するととか言っちゃったりしてっていうのももちろんありますけど、
そこ
やるっていうのも
書いてあるんですか？
でもそうですね、まずやる、私がよくやったことっていうのをお伝えすると、
はい、
うん、やっぱ私は精神科の病院の中にいたので、
はい、
心の病を持ってる人の感は得意だったんですよ、
うん、
でもこの姿勢の人たちの悩みっていうのが実はあまり知らなかったんですね。恋愛とか、
うんうん、
あとはその親子の関係とか職場の上司とかって、
うん、
人の悩みってやっぱりいろいろじゃないですか。
そうですね、
うん、だからいろんな飲み会に参加するんですね。
ほうほうほう。
そこでとにかくひたすら人の話を聞くんですよ。うんうんっていう風に、
うんうん、
共感うなずいてあげながら、
うん、
その人の気持ちになりながらただひたすら聞く、
うん、
それだけでも相手を喜んでくれて自信が出ると思うので、
うんうん、
例えばいつも話だと思うんですね、そういう飲み会とかで、
うん、
自分の話をしてたと思うんですけど、相手の話をひたすら聞くっていうことをやっていくと、このカウンセラー体質っていうのが自然とできちゃうんで。
ああ、そうなんですね。
そうですね。そうするとそれで勉強になりますね。50代の男っていうのはプライドが高いんだなとかおじさんたちってのはこういう風に接しないといけないんだなとか、
うん、
女の人っていうのはアドバイスしちゃいけないんだなとか、
うんうん、
そういうことが分かってくるので。
なるほど。
はい、ぜひ飲み会に参加してひたすら話を聞くっていうことをそのやってみると、カウンセラーとしてのスキルは高まるし、まあ、私の本とか私がもし講座とかやるんだったら来てほしいなみたいな感じですかね。ちょこちょこみたいな。
長峰さんも結構セミナーとか参加されてました、過去に？
カウンセリングのですか？
カウンセリングであったりだとか、
うん、
まあ、カウンセリングに活かせるようなスキルであったりだとか。
あ、これはですね、もう私参加しまくってますね。
あ、本当ですか？
そうですね。自分自身カウンセラーとかっていうこともあるんですけど、やっぱ私自身の悩みが多かったので、うん、やっぱ自分を変えたいみたいな感じで、そのカウンセリング系のワークショップだとかグループワークとかそういうのいろいろ参加してますね。
なるほどですね。そしたら、はい、ぜひこのネムティさんしかり、カウンセラーになりたいとか、うん、人の悩みを解決したいとか、
うん
うん、そういう方はどんどんセミナーとかそういう、まあ、学びの場というかいうところに参加するのがおすすめって感じですかね。
そうですね、ぜひ参加して、絶対にセミナー中毒になってはいけないんですね、かつての私のように。
ほうほう。
いつまでも自分のスキルが育たないとか、
うん、
なんて言うんでしょう、自分なんて言うんでしょうね、まだまだだとかっていうふうに思っちゃって、
うん、
お金ばっかり投資してもしょうがないんですけど、
うん、
ある程度行ってみるっていうのは必要だと思います。いろんなカウンセラーの講座っていうのはあると思うので、そうすると、うん、こういうことを大事にしてるんだなとか、こういうことが必要なんだなっていうのが分かってくると思うので、
うんうん
うん、そうすると自分がどこの領域で活躍したいのかっていうのも分かってきますよね。本当にスクールカウンセラーなんか子ども向けにやりたいのかとか、
うん、
あとはいやいやちょっと成人向けの人にやりたいとか、
うん、
やっぱ私やっぱり病院でやりたいなとか、なんかいろんなことが出てくると思うので、参加してみるのはいいと思いますね、セミナーに。
なるほどですね。
はい。
じゃあまあね、長宮さんも今後いろいろセミナーであったりとか講座であったりとかプログラムであったりとか、うん、いうのをいろいろ企画していかれると思うので、まあ、その時はですね、うん、ぜひマネムディさんもそうですし、これをねお聞きの方に皆さんに参加してほしいですよね。
そうですね、
うん、
そうですね、ぜひ参加したらいいと思います。
そうですね、
うん、
はい、
はい、
というわけで、うん、じゃあまあ最終的な答えとしては、
うん、
飲み会に行ってセミナーに参加しろと。
そうですね、
いう感じですね。
はい、
はい、
長宮流です、
はいはい、というわけで、まあ、ぜひですね、まあ、今何かこうお仕事に、まあ、ちょっと違うんじゃないかとか不満とか、
うん、
違う仕事をやってみたいなとか自分でやってみたいなとか思われている方はですね、
はい、
ぜひ、まあ、長宮さんのセミナーとかもそうですし、いろんなこうセミナーとかね、まあ、本とかで勉強して、カウンセラーさんになってほしいと思います。
はい、
はい、というわけで今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。